こんにちは、浜横夫婦のゆる語り、本日もよろしくお願いします。今日は子供たちのスキンケアについてお話ししたいなと思います。ママ友とどうやって子供たちのスキンケアしてるみたいな話題になって、で結構各家庭によってね、スキンケアのやり方とか、なんかこういうの使ってるみたいなのが違ったので面白いなと思って、今回は私が子供たちにやってるスキンケアについてお話ししたいなと思います。基本的に私は子供たちに1日2回全身保湿してます。まあ、今は冬ということもあるのですごい乾燥しますし、自分もね結構乾燥肌でカサカサ気になるので、まあ、朝お着替えするときに1回、あとは夜お風呂入った後1回みたいな感じで保湿してます。であとはこまめにご飯食べた後口の周り拭いたなとか、ちょっと顔洗ったなとか、ぐちぐちペーしたなみたいな思った時に顔にクリーム塗るみたいな感じで、それは1日に、まあ、気づいたらって感じなんですけど 2,3 回とかですかね、やってます。どうなんだろう、このスキンケアのというかクリーム塗る回数って多いのかな少ないのかな、ちょっとわかんないんですけど、この間ママ友と話してた時は、めっちゃ頑張ってこまめに塗ってるねって言われたので、あ、私意外とめっちゃベタベタ子供に塗ってたんだなと思って。でもだからかすごい娘さんとか、すごい汗かいてるねって言われるんですけど、それ汗じゃなくてクリームですみたいなことも多くて、塗りすぎなのか、いやでも塗りすぎだったら湿疹とか出るかなとかね、ちょっと難しいですよね、その正解不正解みたいなところがわからないんですけど、まあでも自分の子供を見てね、なんか塗りすぎてたらきっと湿疹が出ちゃったりとか、なんかそういうのもあると思うので、まあ、今は結構ツルツルなお肌で過ごしてるから、我が家はこういう感じでやってます。じゃあ実際にどういうものを塗ってるのかみたいな話なんですけど、私は、まあ、あの体に優しいボディクリームというか、自分も使ってるボディクリームをプロペトと混ぜて、手の中でこうなんだろうな、ぐちゃぐちゃにしてって言ったらだけど、手のひらでこうプロペトとそのクリーム混ぜて子供に全身に塗ってますね、顔から下まで。昔はねヴェレダのクリームとか使ってたんですけど、今は結構無印のクリームとか使ってます。まあ、敏感肌の子はねもうちょっと気をつけて、あの体に塗ってあげた方がいいかなと思うんですけど、我が家の息子さんと娘さんはそんなに敏感肌ではないので、まあ市販のねめちゃめちゃなんかいろいろ入ってるやつよりはちょっと優しいかなっていうのを全身に塗ってる感じです。なんか産院で退院するときに言われたのが、あ、娘さんの産院かな、娘さん生まれてお世話になった産院で言われたのは、もう赤ちゃんにそのプロペトとクリームを手の中で調合して、で赤ちゃんに塗りますと。でそのどれぐらい塗るかっていうのは、塗った後にこうティッシュを赤ちゃんに貼り付けて、赤ちゃんを逆さにしてもティッシュが落ちないなってぐらいベトベトに塗っていいですって言われて、なんか私たちが子供の頃は全然スキンケアってやらなかったらしくて、私の両親も夫さんの両親もみんなすごいびっくりしてたんですけど、でもなんか最近の常識はちゃんと保湿しましょうっていうところらしいので、そういう感じでいっぱい塗っていいですって言われたから、結構私はベタベタ塗ってます。プロペトとかは結構お医者さんでこう離乳食の時顔が荒れちゃいますとか言うと処方してくれたりするので、私はそれを使ってますね。でまあ実際娘さんはちょっとそのご飯食べた時に顔中が赤くなってしまうみたいのがあって、息子さんはなかったんですけど、なのでそれもあって結構こまめに塗ったり拭いたりみたいなことをしてます。あとプロペト以外に何使ってるかっていうと、ヒルドイドとかロコイドとか、そういうのはお医者さんで処方してもらって使ってることもあります。まあ、ヒルドイドは基本的に割とどこでも使えるし、そんなに神経質にならずに割とベタベタ使えるかなと思うんですけど、ステロイドも入ってないの でロコイドは本当に顔がその赤くなってしまったとか、すごい湿疹が出てしまった時に使うみたいな感じで使ってます。最近はねロコイド使う回数も減ってきて、やっぱもうちょっと前離乳食始めた時期とかはすごい真っ赤になってかゆがってかわいそうだったので使って落ち着かせたりとかはしてました。まあ、そこら辺はでもお医者さんに行ってねちゃんと処方してもらった方がいいと思うので、もしお子さんのその肌荒れとかで悩んでいらっしゃったら、小児科の先生とかアレルギー科の先生とか皮膚科の先生とかかな、ご相談してみるといいかなと思います。 なんかね、小児科とかこんな皮膚のことで言っていいのかなとか迷う時期もあったんですけど、まあ、特に息子さんの時とか、なんか別に風邪じゃないのにとか思ったんですけど、でも小児科の先生基本すごい優しいし、あと小児科によってはそのなんだろうな、アレルギー枠みたいなのを設けてるお医者さんもあって、この時間は熱のある患者さんは来ないでくださいみたいな、食物アレルギーとかアトピーとかそういう方専用ですみたいな時間を設けてるお医者さんもあるので、そうするとなんだろう、熱がうつる心配とか、インフルエンザこの時期だったら怖いけど、そういうのがね、うつるリスクとかが減るので行きやすいかなと思うので、そういう小児科さんを探してみるのも手かなと思います。あと私はスキンケアでいくと、日焼け止めは一応毎日塗るようにしてます。どこかの文献で読んだんですけど、日焼け止めは1歳超えてからはちゃんと塗ってあげた方がいいよみたいなことを読んだので、まあ、1歳超えてからしっかり塗るようにしてます。まあ娘さんとかは1歳超える前に結構夏水遊びとかでね出かけることも多かったので、そういう時は肌に優しいやつを選んで塗ってたんですけど、今はまあ冬ですが結構外には行くので顔には薄いやつですけどね塗るようにしてます。まあ、これは親も一緒で、親も日焼け止めは一応毎日塗るようにしてるので、その一環という感じでスキンケアしております。なんかどんどんそういう医学のなんだろうな、常識というかっていうのも変わっていくし、何が正解でとか難しいとは思うんですけど、まあでもいろいろ見たりとか読んだりとか聞いたりして実践しているという感じなので、もしなんかおすすめの方法とか、我が家こうやってるよとかあれば教えていただけると嬉しいです。なんかちょっとニッチな話になってしまったんですけど、我が家の子供たちのスキンケア事情についてお話ししました。ではまた次回の夜語りでお会いしましょう。またねー。